QIC。
先ほど動画のアップロードに時間がかかったというところで、12バイトと私、不覚にも申し上げてしまいましたが、バイトの
12ギガバイトって言ったんです。
12ギガバイト、
12ギガバイト、ギガなかった
んです。なるほど、12ギガバイトってよく分かりませんね。そもそもあの言葉になってなかったということで、お詫びして訂正させていただきます。12ギガバイトでございます。さあ、お便りいきましょう。こちらは東京都小金井市からいただきました。51歳やぶそば常連のやぶ医者滝一美草、
ありがとうございます。
たたた大変です、アンド明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新年早々なんですが、国内の日本国内の40歳前後の男性に風疹ワクチンの未接種、ワクチンを接種してないっていう人が最も多く、感染拡大のリスクが高いことが判明したそうです。風疹は高熱や発疹などのほか、耳の後ろや後頭部、首のリンパ節などが腫れたり、関節炎に似た手指のこわばりや痛みを生じることもあり、決して侮れない、感染症です。風疹の予防接種は1977年から1995年にかけて中学生の女子だけが接種の対象でした。皆さんは77年から95年の間は中学生でしたか、はい、じゃああなたはじゃあ接種してるんですよ。
下覚えないですよね、中学校。
忘れてるだけです。
小学校とかでは結構あったけど、中学校で注射って
中学校出したことないですか。でもまあしてると思いますよ多分。で、1994年の法改正で生後12ヶ月1年目ですねから、90ヶ月って何年12で割るとまあいいや、未満の男女が対象になり、2006年以降は風疹とはしかの混合ワクチンを2回定期接種する制度になっているわけです。で、要するにこれを今は紐解いていくと、免疫がないおっさんがかなりいると、要するに、今の若い子はみんな男女揃ってあのワクチンを打ってるから大丈夫だと、77年から95年かけては女子だけがワクチンを打ってた、男は打ってない、でいうこと でそれ以上の年になるともうみんな大体かかってる、もうだあのかかってるか免疫を持ってるか、だからあの40代でそのかかったことがある人はいいんですよ。かかったことがある人はいいけど、かかったことがなくてワクチンも打ってないという男が女子よりも1割ぐらい多いみたいですね。で、そういう人たちが、要するに免疫がないおっさんがかなりいる。で、この風疹、妊婦さんが感染すると胎児に、先天性の心疾患や先天性異常が発生するリスクが高まるわけで、リスナーの皆さんもご注意くださいというところです。花岡氏どうですか、風疹は。
記憶がないんですよね。
やららら
かかったような気がするんだけど、
ね、ちっちゃい頃にかかってるんだったらまだいいんですけど、ちなみに私風疹2回やりました、これは極めて稀な例だそうですけれど、私中学の時に1回風疹やったんですよ。で、何年前ですかね、もう 7、8 年前だったと思いますけど、突如風邪かなと思って熱が出始めて節々が痛くなって、でそしたらまあ発疹が出始めたわけですよ。でこれがもう全身ですよ。まあきついですね、インフルエンザのきつさを仮に、10とするならば、風疹のきつさ16か17ぐらい、地球の引力がね、本当にね6割増しぐらいになるような感じで、本当に動けなくなりましたね。それでその頃のね、木田上さんとかもいましたけど、半ばネタにしてましたからね、あの年で風疹にかかってる榎田信也もんとかっつって、軽い病気と思ってるから、で、ところがこっちはもう死ぬかっていうぐらいの状況で、ともかく重たい、症状が出ました。で、病院で聞いてみれば、2回かかる人はいないけれど、ゼロじゃないって、何千人か何万人か知らんけれど、いるのはいると、だからその体力が落ちてたりとか、酒の飲みすぎとか、まあ結構思い当たる節は結構あったんですけど、それでなったんでしょうということで、多分もうおそらく二度と死ぬまでにはかからないと思いますけど、というふうには言われたんですけど、まあともかくだからそういった意味で私鉄壁の、免疫を今風疹に関しては持ってるつもりでいるんですけど、花岡氏注意した方がいいですよ、きつ すいっすよ。だから今のうちワクチン打ったから、うん、あの免疫があるかないかってこれ多分調べてもらえば分かるでしょ、うん、多分。
そっかそっか、僕は今、はい、そっか今だったらいいのか。
あ、そうそうそう金メダル持ってるから。
そうそうそう、金メダル持ってるから。
金メダル持ってるから、いや、お安くできますよ、お安く。ええ、今のうち行ったがいいですよ。うんうん、はい、注射打っときゃいいだけの話なんだから。木田さんは、まあ、多分やってんだろうね。その、この制度通りであるならば、うん、ワクチン。
ワクチンを？
ワクチンのその接種をして。
わかんない。いろいろやったからわかんないですよね。
いろいろやった。
いろいろ打った。
注射とか。
注射とか。注射とか、炙りとか。うんうん
炙りはしてない。
ああ
。なんかほら、
ストローでこう鼻でしってこう。
もう覚えてないですけど、やっぱ結構やってますよね。
結構やっぱストローで。
いやいや違いますって。
これ会話をですね。編集したらやばいや
つ。やばいですよね。
何の注射かも覚えてないです
よね。ちょっとアンジャッシュのコントみたいになりますよね。いやど
う。そう、何でしたっけ、ここ BCG ですかあれは。
ハンコ注射、
そうそう、6つか違う9つぐらい、
9つ、
う
ん、
あれは何のためでしたっけ、
あれ結核、
結核、
うん、最初には
ない、あと何でしたっけ、ここら辺になんかちょっとほら
ペケ
ですか、なんか
首頭、
なんか蚊に刺された跡みたいな、
首頭でしょ、
首頭っていうんですか、
うん、
首頭なんですか、
天然痘、今もほら天然痘は地球上から撲滅されたことになってますよ、
あ、それはありますけどね、
ああ、ツベルクリン反応は
それどうなんですか、
これプクッと膨らむじゃん、うん、皮下注射をやってプクッと膨らませるじゃん、うん、これで何日かしたらそこが赤くなって、うん、そのどれぐらい赤くなったっていうのをそのノリスで測るわけさ、うん、でそれで陰性か陽性かっていうのを測って、うん、陽性の場合 BCG でしょ、うんうん、ね、
ちょっと覚えてないですけどね、
なんかそういうやつですよ、
その2つはあり、
僕はこれはもうツベルクリン反応はもうだって私の鉄板ネタだもんだって、うん、あれ知ってるでしょ、俺のつぶれクリン事件って、
いや聞いたと思うんですけども
中学の時ですよ、つぶれクリン反応 の注射をするっつんで、あれってほら細い注射じゃないですか、なんかピストンがなんかブルーのガラスかなんかでできてるやつで、あれでこうなんか3人ぐらいいたんですよ、で多分看護師の資格を持っているおばさん PTA みたいなのがなんかいて、
PTA?
なんか多分だから看護師なんだ一応ね、資格がないとできないからさ、でそれと医者もいたさ、うん、学校のほら、うん、校医っていうの、うん、ねで3人いて、もうだから人数多いから並んでるわけ、うん、3列に、うん、でみんなほら順番待ってる間にイソプロパノールが含まれた脱脂綿をみんなでこう、うん、回し拭きをしてるわけ、こう、うん、消毒をね、こう冷ちゃーとか言いながら、うん、ねで、ま、これ待ってるわけ、そうするとあそこの若いお姉さんの方がよかとか、おじさんの方がちゃんとしてくれそうだけん、あっちの方がよかとかってそれで並んでんだけど、俺たまたまどれでもええわと思っておばちゃんの列に並んでたで、うん、でその方が早そうだったから、うん、で俺の列とか俺の番になって、うん、はい座ってくださいって言われて、はいって言って手出して、うん、さっきそのイソプロパノールでその消毒したところをさ、うん、肘のところだよね、肘の表が裏側か、うんどこをこう出してたら、でこう注射をこう皮下注射だから注射をクッとこう軽くこうなんていうの、肉をこう引っ張り上げるかのようにクッとやってやるんだけど、その瞬間に貫いたんですよね
注射が
貫通したんですよ、
ええ、2つ穴が開いたってことです、
いやだから言ってみればそこに風が吹き抜けていったわけですよ、ええ、そこでもう高倉健と小林年次がこれ、ね、面と向かってガッツポーズして、うん、高倉健の目に涙ですよもう、うんええ、そこにこう南こうせつが作曲したテーマ曲が流れてくるわけだ、ね、映画海峡の一心みたいな、でついに関門飛んでるじゃねえや、青函飛んでるか、ええ、貫いたみたいな、それでこうそのおばちゃんやばいと思ってスッて抜いて、うん、スッて抜いた瞬間に俺の後ろに並んでたやつらもスッと他の列にいるもう後ろに気配を感じたもんね、二手に分かれるまるでなんかね、モーゼの十回のね海が割れるみたいなね感じで、後ろの列がさってこう横のでうし俺の後ろに誰もいなくなるんで、でおばちゃんピクピクっとこうこめかみのとこピクピクっとしながら、もう一遍ちょっとこう何ミリかずれたところにまた刺したわけだ、で今度はうまくいってでチューッと薬液を入れたわけですよ、入れたら今度ですね、あら不思議、さっき貫通させたとこからね、そこから出てくるんですよ液がねもうね、先進動向からの異常出水がそこで起きるわけですよそこでもう森重が死ぬんだそこでそれで森重から三浦友和にね代替わりするんで、そんな話はどうでもいいんですけど、それでおばあちゃんピクピクってしながらスッてまた抜いて、それでさらになんか5ミリぐらい離れたところにまた刺して もうやっぱトンネル掘りって大変なんだなと思ってそれで、そして今度はうまくいったんですよ。それで何日か経って検査があるじゃないですか。そしたらですよ、直径8センチぐらいのもうだって熱持ってジンジンするぐらいですよ。もうそれでこう俺も悲しい表情でその行為のおじさんにこう手を出したら、ん、君はこれどやんしゃんねんって言われて、かくかくしかじかでこういうことでした、でけんねえ、これじゃわからんって何のためのツベルクリンだったのか、久々に鉄板のネタ、毎度おなじみのツベルクリンというお話でございますということでございまして、ね、本当でもこういう感染症をね気をつけていただきたいですね。なんですか、熊本でも鳥インフルエンザが発生いたしまして、ね、ニワトリの皆さんかわいそうにみんな大虐殺なわけですけど、でもそこからね結構な数のネズミの死骸が見つかったということで、ネズミがどうやら運んできたんじゃないかっていう、ネズミが媒介するのかなと思ったらそうじゃないらしいですね。ネズミがネズミの体毛とかにウイルスがひっついて運んじゃうことがあるらしいです。だからネズミに限らない、猫だって当然あるで、人だってあり得るということらしい。まあまあもういろんなことがあるんだなということ、とにかく風疹は気になりますから、どうぞ皆さん特にまあうちのリスナーで40代の男性のリスナーも結構いますから、自分は大丈夫かなってことを一度ちょっとこうね、チェックしていただきたいと思います。続いて岡山県岡山市からいただきました、42歳塾講師、ラジオネーム OHK48、
ありがとうございます。
三重県伊賀市の大和運輸の営業所にチェーンソーを持って押しかけ、あよ荷物出さんかいなどと、怒鳴りつける様子を YouTube に投稿した男が逮捕されましたね。動画を見ましたが、全世界発信やぞなどYouTube を傘に来た恫喝が実にみっともなく感じられました。 YouTuber 全体を批判するつもりはありませんが、情報発信者としての矜持も何もない素人に便利なおもちゃを与えるということ与えると、こういう輩が現れるということでしょうか。残念ですね、ということでいただきました。まあね、まあ僕は知らなかったんですけど、この反対をされた27歳のね、なんですか、お笑いの3人組の何でしたっけ、あれは安田大サーカスのクロちゃんみたいな、クロちゃんさらに太らせたような、なんか27にしか老けてんだよねこれね。なんか YouTuber としていろんなもう動画をたくさんアップしていた人のようです。で、私も動画を拝見いたし、拝見っていうか見ましたが、なんだっけ、 Wi-Fi の機械が壊れて、でもうこれだと配信できないからっつんで、で Amazon のプライム会員になってて年会費も払ってるから、ね、それでやると翌日配達だと言うんで、そのビッグローブだかなんだか NEC だかの、その Wi-Fi のルーターを、ポチッとやったと、で、それはヤマト便ですぐ配達があったと、そしたらそのこの容疑者というか犯人のお父っつぁんが応対して、それが代引きだったのか何なのかちょっと分かんないんですけど、受け取らずに返しちゃったと、でそれを知ったこの本人はぶち切れて、でその道具一刻も早くその物が欲しいわけですよ、欲しくて、でまあ切れて、でチェーンソーを動かして、でその営業所まで乗り込み、でその「はよ出せや」と、でその係の人はその当然分からないわけですよ、状況の分からないからもたもたしてるわけですよ、でそれでますますこいつがエキサイトしちゃって、で、ようやくブツが出てきて、でブツがこうなんか倉庫の奥の方をその係とか人が探してたみたいなんですけど、実は一番手前にあったっていうオチがあってですね、でそこにあるやないかとかって言って、で俺はまあ要するに怒鳴りつけに来たのに笑わせてどうするんやみたいな感じでちょっと半笑いになってるところは私もちょっと笑いましたけど、それでそれを蓋開けて、いざ使おうとしたら、SIM カードが合わないというオチがさらにあってですね、使えないという、でまあ結局その動画をアップしたけどやばいと思ったんでしょう、すぐに削除して、で、すぐにお詫びの動画をさらにアップしてはいましたが、ことがこうなってしまいますと、これは当然脅迫ですね、しかもその、チェーンソーという 明らかに人に危害を加えられる、うん、可能性の高い道具を持っての恫喝ですから、これは尋常じゃないということで、うん、これはもうあの一発で逮捕ということで、うん、これはあの暴力行為等処罰法違反容疑となっておりますが、三重県警に逮捕されたということです。やっぱね、まあ、YouTube でも何でもそうですけど、まあ、自由に素人さんがお金をそれほどかけずに情報発信をできる、可能になった、まあ、いい時代ですよ。で、私はそういう時代が来るっていうふうに、もうこれあの1999年に、あのストリーム99というイベントが川崎の富士通であったんですけど、その時のちゃんと私の発言集が残ってますが、いずれそうなるという予言をしてたんですけど、その通りになっちゃったです。ただちょっと私が思ってたよりもうちょっと早かったかなと、うんうん、でそれこそ、うん、なんですか、もう高画質で高音質で、世界中にいろんなものをこう出すことができる便利な時代だと言ってみれば、まあ、その時に私が表現したのは、要するに高校生とかが遊びのレベルで情報発信ができるんだ。それが、まあ、言ってみればそのある種一般の放送局と遜色のない、まあ、レベルの、例えば音質とか画質っていうんですよ、うん、で情報発信ができるようになるということを言ってたんですよ。その通りになっちゃった。で、ただやっぱね、そのいわゆるユーチューバーですとかっていう人のいろんな、まあ、そのヒカキンとか、ね、有名な人もいますが、その他のもろもろのやつをやっぱ見ますとね、やっぱね、素人なんですよ。で、素人の素人芸をね、何かやっぱ面白がってんなっていうのがあって、これ明らかに1980年代のミニ FM ブームの時に日本全国に吐いて捨てるほどミニ FM 局ができて、熊本市内だけでも20局近くあったんですけれど、その時の状況に非常に似ていて、ちょっと一般のテレビ局とかでやれないようなネタを、そのみんなでガイガイガイガイやりながらやってるのを見ると、同世代の子が見るとね、なんとなく楽しいんですよ。で、それに対して、まあ、その、受け皿をその YouTube が今担ってしまってるということなんだろうなと思いますけど、私なんか見たって、ぶっちゃけ言いますよ、ほぼ、YouTuber と言われる人たちのなんか動画を見たとしても、私はもう面白いと思うことないですね。いくつかそこそこ面白いなと思って見てるのは海外のやつで、なんかね、いろんな変な部品を使って得体の知れないものを作るのを専門にやってる人がいるんですよ。で、例えばこうやたらとね、グルーガンを使って、そのホットボンドでやたらとひっつけて、うん、LED とか電池とかをひっつけて、なんかわけのわかんないものを作ってるやつなんですけど、それはね、なんかね、ものができていく様が見れるので楽しいから見てるんで、別にそれはその人のその撮ってる人の話術とかなんとかじゃないんですよ。手先だばっかり映してるわけですから。でも僕はそれはまあまあ暇つぶしにもなるし、短いから何より何本か立て続けに見たりするんですけど、他のなんか日本の若造がなんかうぞうむぞうがなんかやってるやつ見たって、芸としてはまず成り立ってませんしね。で、和芸もほぼ成り立ってませんしね。で、雑なんですよ。だから見る気がしない。まあ、特に私がおじさんだからです、うん、おじさんの目にはとても合わないので見ないんですよ。で、多分この、逮捕されたお兄ちゃんのいっぱい同じような画像がいっぱい並んでましたけど、まあ、おそらくいろんな、品物の、こんな品物を買いました、これを使ってみましょうとかっていうのをやってたりとか、いろいろしてるんだと思います。いろんな試してみようみたいなね、ことをやってるのかなって思いましたけど、まあそれもね、別にどうでもいいやと思って。ただまあいい時代ですよ。いいか悪いか。ただこれをね、ちゃんと使いこなしたやつが最終的に勝つと思うんですけどね。確実にこの YouTuber だとかなんとかってやつは飽きられると思うので、もうじき、もうそれこそミニ FM ブームの時の一瞬にして消えていった、あれを私見てますから、何かでバカにする、お前そんなのやってんのって逆に言われる、その反動がもうすぐ来るんじゃないかなという気はしていますけど、で、またこういうバカがいますから、なんだっけ、全世界配信やぞとか YouTuber なめるなみたいな言い方をしてるんですけど、お前が偉いんかと、うん、 ね、YouTube というものを作ってくださったどこかの偉い人に対してお前はそれだけの敬意を払ってきたのかと、うんうん、ね、でまあ、じゃあ絵の具代を払ってるのかって言ったら別に確かに私も払っていませんが、それでもやっぱりこういう道具を使わせてくれるっていうのはありがたいことだなと常々思いながら 12GB を、12GB ですね、をアップしたりしてたわけですけれど、昔だったらね YouTube だって10分まででしたよ、アップできるのが。3時間23分ですよあれうちのやつ3時間23分もあんな、ね、うち あのフルハイビジョンじゃないですけど、あの画像はわざとちょっとデータちっちゃくしてるので 720p ですけど、それでもアップさせてもらって、あもうそれで見れちゃうんですからね、だからすごい時代だなと思いますけどね。
なんかインタビュー受けたでしょ、ニュースで、あの お兄ちゃんが、ええ、なんか面白い映像を撮れるかと思ってみたいなこと言ってたけど、アホかと思いましたけど、ちょっとねそれでまた顔さらしてるわけでしょ自分のね、やっぱ全然何もそれその後のことが想像できてないんだろうなと思って
な
んで、
ダメなんでしょう、やっていいことと悪いことはやっぱあるわけですよ。それはほら放送コードとか放送禁止用語とかそんなものとは違ってモラルとしての問題じゃないですか。しかもこれの場合はもう完全にあの刑法に引っかかるわけで、そこら辺も分かってないという状況で、それが例えばね、まあ、中学生とかねのレベルだったらまだしも27にもなって、ね、いい大人でしょ、いい大人がこんなことやってて上半身裸でお前はプロレスラーかっていうね、何をしたいんだ君はっていうなんか思いますけれどもね。
やっぱこうね、僕ずっと前から言ってますけど、精神年齢のあの精神年齢がその実際の年齢の6掛けぐらいかなっていうのはなんか本当にそう思いますけどね。
だからね、あのその道具がね、ツールがどんどん良くなっていく、でそれに、まあ、面白がる人も当然いる、なぜただ同然だから、で、あのそれを使う道具もその、まあ、スマホとかが1個あればできちゃうわけじゃないですか、でとても簡単であるということで、でやっぱね、うちなんかはやっぱあのまあ、特に私はですけど、こういう連中と一緒にされたら嫌なんですよ、あの死んでも YouTuber なんかにはなりませんけど、あのなったりしてね、いつかね、どうもエノキンです。
あ、いいじゃないですか、
エノキンの
全力投球、
なんかそういう、いいですよそれでも、それでなんか新商品を試してみるんですか、コンビニで買ってきましたっていうなんかね、これ食べてみましょうとかっつって、ね、いい年越えてそういうのやるっていう、かっこ悪いっすね、50過ぎて YouTuber を目指すっていう、あの2、3年前のあの花丸大吉のネタでありましたけどね、突然ですけど YouTuber になりたいっていうそういうネタがありましたけど、まあね、だからネタになるぐらいですから、我々の世代は。
だからあれなんです、50代のなんかやつでこう、あの尻尾を試してみましたとか。
なるほど。
そうそうそう。そっち向けにちょっとあの
サプリをね。
そうそうそう。
サプリを飲んでみましょうとか。
そうそう、
なるほどね。ああ、
新製品は新製品でもね。
ああ、そうか。それね。あ、シルバー世代に向けた、
そうそうそう、
シルバー YouTuber っていう、YouTube シルバーっていうよくわからないですよね、あのシルバー仮面のようなあの お面をかぶって出てきましょうかシルバー仮面の、いいですね、あのイントロがちょっとね、あのずんどこ節っぽいイントロなんですね、ずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんずんさあ今日はね、マンダ酵素プラスオンを飲んでみようと思う。あ、いけるかもしれない。いかん。いつでもやれるよ、それなら。うちの道具をフルに使うと、ものすごくいいものが作れるよ。プロ級のレベルで作るからね。やらない。いかん。いけない。
1年後もしかしたら、
ね、気が付いたら YouTube シルバーでおなじみのってうもうね広告料で食ってたりして気が付いたらあのそのままテレショップに、うん、あの引っ張り出されて、うん、であの BS とかで、うん、であのどうも YouTube シルバーですね、膝の痛み気になりますよねそんな時にはこの世田谷生まれの
噛んじゃダメです
世田谷生まれのグルコサミンですあとあの両親なんとかしょう失礼しました、ということでございまして、一旦 CM に来ましてこの後はとても気の早い企画会議を始めたいと思います。一旦 CM です。